こんばんは。
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 はい、いよいよ、300回ですよ。
おー、300ですか。
うん。まあ、
すげえっす。
平常運転ですけどね。前、やっぱ、かつてこう、やっぱ、リスナーだ、時代だった時って、
はい。
100回を超えてるラジオって、ね、やっぱあもうなんかベテランの域というかね。
ええ。
うわよこの人ら続けてるな今毎週更新してくれてるのありがたいなと思って聞いてたんですよ。
ええ。
で、まあ割とね200を超えてるラジオも私が聞いてる限りではかなりこうもう少なくなってきてる感じがありまして。
うん、
まあアマプロさんとか500とか言ってますけどね。うん。まあ本当に、ね、300っていうのは、やっぱなかなかちょっと考えられない。ね、100回も200回も超えた時には、どこまでも続けていこうとは思ったところもですけど、早300回。年数にしたら大体1年間、50本、60本いかないんですよね。50本ちょっとってことは、やっぱり6年間
すごい早いっす。いや、最初のその50、100の時ってすげえ来たなって思ってましたけどね。
うん。
あからさらに倍々ですからね。
もう150過ぎたあたりから通過点みたいな感じでしょうね。なので、
いや。もう最近何話やったっけっていう感じですからね、いつも。
そうですね。
数が分からなくなりますからね。
もう別に回なんて飾りでいいやろうね。それでもまあ、ちょっと、自分のこだわりとして、やっぱもう何でしょう、毎週更新なのと、その、何ですか、一回も欠かしたくないなっていうところは、ずっと続けてきたので、
それはもう、まあ、オープン当初からずっとおっしゃってましたからね。
そうですね、日曜日更新って決めてからは、まず日、ブログのね、日曜日の欄に、ちゃんと配信のマークが入るようにね。
うん。
なってるというのをちょっと心がけてはきましたので、まだまだね、やっていきたいなと思いますよ。
はいはいはい、はい。
んでね、いつもですよ、この切り板とかってほら、生放送してるじゃないですか。
ええ。
兄さんとピッチさんと、まあ、レギュラー、メインレギュラーのね、3人。
はい。
揃って、まあ、プレイヤーイベント兼みたいなことしましたけど、
うん。
今年ちょっとまあ、準備もしなかったし、ちょっとやる気もなかったというか、まあ、別に300はしなくてもね、ぐらいの感じで見ましたので、まあ今日は本当に平常会みたいな感じで、スタートしました。
今年は特別ですからね。
うんうん。
状況も状況も。
うん。まあでもね、ゲームだからこそ、オンラインゲームだからこそゲーム内でもしたいなっていう部分はありますので、まあ、そう遠くない機会にぐらいでいいんじゃないかなと、はい、思ってますので、またそちらはね、ご案内したいな、なんて思いますけどね。
うん。
はい。で、まあ、通常会というか、今日、まあ、いつものアップデート情報、インダイレクト会ですので、うん、まあ、いつも通り聞いていただければと思いますよ。うん、
はい。
はい。それでは参りましょう。オープニング。始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオ。祝第300回目でございます。この番組は、私、DJ ケンタロスとピーチカートミルクと兄が、オンラインゲーム、ドラゴンクエスト10のプレイをもとに、ドルアムスタジオキーセーションに、アストルティア全土のみならず、全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたい、ゆったりまったりと語り倒す、ポッドキャストです。改めまして、ピーチカートさん、兄さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
はい、本日よろしくお願いします。
はい。はい。もう私、久々のアップデート会なんで、ちょっと楽しみにしてます。
アップルデート？
アップデート会なんで。
ですよね。はい、まあ、ただ、300回ですから、まあ、そういったちょっと、ね、切り板の時はやっぱ出てほしいなと思いますし。
ありがとうございます。
若干ついていけないところもあるかもしれませんけど、まあ、その辺はご愛嬌で
ってことで。しっかり聞いて、はい。
まあ、勉強のために。ちゃんと、まあ、序盤の通りの、
はい、
役回りということで、聞き役ピチカートミユクさん、はい、テクニカルアドバイザーアニさん。
懐かしい、はい、懐かしい響きですね、
うん。ということで、ちょっと今日はお送りしたいと思いますよ。
はい。
で、まあ、ちょっとね、まあ、記念すべき300というもののですね、先に申し上げます。バージョン 5.3、のアップデート、9月16日でございます。
はい。
あと、3日後、
うん、
ですね。
うん。
また例によってこれ、この記念すべき300回はたった3日の命という。3日間のうちに聞いていただければいいですね。
はい。
はい。もしくは、アップデート当日の、なんだ、11時までお休みなど取っておられる方は、1時間から2時間ぐらいの間ですね、ドワラジをちょっとお付き合いいただけるとですね、ちょうど、あと、アップデートまであと何分ぐらいで終わるんじゃないかなと思ってますので、
はい。
はい。家事しながらぜひ聞いていただけるとね、
うん、
はい。コーヒー入れながらね。ね、待っていただければと思います。
おい。
はい。というわけで、ピチカさん、アニさん、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい、本編でございます。
はいはい。
公式のアップデート情報のページ貼っておきますので、こちらご覧いただきながらやってます。かなり、ボリューム満点で、DQ10TV もお送りしました。いつものそのバラエティーコーナーみたいな、バトルコンテンツとかみたいなコーナーなくてですね、
うん、
ほぼほぼ2時間ちょっと情報コーナーだけでっていうことで、
うん、
かなりのボリュームですわ。
でしたね。
はい。いうことで。アニさんはもうストーリーは、メインストーリーはもう追いついてる感じですね。
そうですね。
はい。ピッチさんはどこまで今？
今 5.1 でしたっけ？入ったとこですね。
なるほど。
で、ちなみに、この 5.3、今回勇者復活じゃないですか。
はい。
これはもう、その、今の終わりのところで匂わせるような雰囲気はあったわけなんですか？
トゥービーコンティニューと入ったでしょ、毎回。
はいはいはい。
あの時に、チラ見です。チラ見せです。
あー、なるほど。来るかなっていうような雰囲気はあったわけですね。
はい。
まあまあ、もう、来るのは分かってた感じです。
うん、あ、もうそのストーリー的に。
うん、
はい。
なるほど、なるほど。はいはい。
まあ、なぜ勇者が復活したかというのは、5.2 までをクリアしていただきます。
もう、これでもう、めちゃめちゃこれやらなきゃいけんっていう部分ですね。すっげえ楽しみになったんですよ。
アンルシア好きですもんね。
そうです、そうです。
うん。まあ、声付きになってから久しぶり、初めての活躍じゃないですか。
そうですよね。
うん。まあ、ちょっと衣装も変わったりして、
そうです
ね、この PV 見てるとね。
うん。
うん。なんか、もこもこついて、なんかちょっとあったかそうな感じなんやけど、スカートは短くなったみたいな。
ああ。
うん。
ねえ。
ちなみに。
暑いんか寒いんか。うん？
ざっと見てですよ。ピーチさんとアニさん、はい、旧アンルシアっていうか、アンルシアの衣装といえば、前だれというか、赤い、
はい、
やつと、今回のその、スーパーアンルシアのどっちが好きですか？
お前、この、ゆっくりはまだ見てないんであれなんです。まだちょっとこっちには違和感があるんですけどね。
うん
うん。
う
ん。このマントの もこもこ感がちょっと僕はタイプじゃないなっていうところではあるんですけども。その下の赤いコスチュームは好きです。
なるほどね。
きっちりした感じで。
アンジさんは？
ああ。いや、好きですよ、今回の格好は。
マントですもんね。 マントって。
あと、あの、おやし、このおでこのところのこのオーブみたいなやつ。
うん。
勇者。
勇者癖ですね。
うん、これかっこいいですね。
そうですね。しかも、まあ、変な話ですけど、勇者姫だからこそ、なんか似合うんじゃないかな。男ではちょっと似合わないんじゃないかなと思いますね。
うん。うん、で、やっぱ PV 見てると、その、アンルシアならではのあの、速い動き。
はいはい、はい。
やっぱあれは好きでさ、かっこいいですね。あの動きはたまらないですね。
鳥肌立つ、ね。
うん。
ですね。まあ、どんな活躍をするのか。
はい。
はい。
ですね。はい。新たなモンスター。ドラゴンライダーですよ。
ああ。
これね。どこまでがモンスターで、どっちが本体なのか。
まあ、こういうの出るとそうですね、いつもね。そしてあと、あの、ザ・鳥山明っていう感じのあの、上のライダーね。
そうですね。上は人なのか、うん、魔族
なのか。魔族なのか。
うん。
ドラゴンライダーってすごい強いイメージありません、ね、?4 で最初に出たと思うんですけど。
うん、
上攻撃にした高熱ガスからなんかそんな2回ぐらい攻撃してませんでした
っけ。ああ、そうだっけか。
うん、そうですね。
なんかすげえ強かったイメージがあるんですよね。
うん。
そうか、じゃあ2回攻撃の可能性ある。
うん。
ですね。
まあだからね、あの、新モンスターもいいんですけど、まあ、ああ、なんか前に出たあれだみたいなやつが出てくるからね、嬉しいですね。
ああ、ですね。
はい。はい。新たなキャラクターとして、謎の少年、青年、ナラジアという、見たことのあるような衣装を着たような男性キャラクターです。
あ、そうですね。顔はちょっと中性的ですね。
うん。
あの、女の子にちょっと髪型似てません、
ね、うん。いや、服もね、模様よく似てますよ。
でも、PV 見たらそのままでしたけどね。うん、安西先生もごまかしきれない感じでしたけ
ど。お察しってやつね、
はい。
はい。僕はわからない。覚えてない言うてますよ。
はい。
キャラクターボイスそれぞれということで、他と出てます。
うん。
まあ、ボスキャラクターなのかしらと思うんで、もしくは、もっとね、強大な黒幕なの。
これ結構そう有名なお名前出すと、ちょっとあの推理しちゃいますからね。
そうですね。
うん、
ちなみに、一番下に書いてある山崎匠さん。
出た。
うん。
出た大好きですね。
はい、メタルギアのね、若きオセロットの声です
ね。はいはいはい。
はい、
絶対食いついてると思いましたよ。
ですね、あの塩沢兼人さんの後のキャラクターとか結構やる人。
あ、そうなんですね。
へえ。はい。サブクエストが それぞれです。うん、あなた様は、マデサゴーラ様の芸術作品の一つ、マデッサンスポップコーンっていう歌詞をご存知でしょうか。知らないよ、そんなのね。
押されてます。
うん、まあ、はい、いろいろ、クエスト、ね、追加されます。うん、はい。はい。最初のストーリーで話しましたが、勇者じゃねえや。勇者姫アンルシアがパワーアップしますと。
はい。
はい。いうことで、ストーリーを進めてからある場所に行ってください、ということです、うん。うん。パワーアップってのはどれぐらいするのかですね。はい。
実際強いですよね。
いやいや。
そうでもない。
バージョン2から出てないんじゃないですか。
まあ、あの、バトルに絡むとしたら、
なんか出てきませんでしたね、ちょっと。
バージョン、バージョン4で、じゃあ、3で、出ましたよね。
どうしたっけ、
うん、強かった。あの時もほら、衣装が少し変わりましたよね。あの、バンダナ巻きの。
ああ、はいはい。
軽装型になって。で、あの時は、一回ぐらいバトルに入んなかったっけ、
うん、
入
ん
な
かった。そんな記憶がありますよ。
としても、もうカンストしてたでしょ、すでに。
そうですね。
そうですね。
OK の迷宮の、としては。
う
なので、うん、それ以上のパワーアップ、なんだったらですよ、当時は、我々もそのアンルシアよりも低かったりしたとか、トントンぐらいだったと思うんですよ。うん、だからそれに合わせた、あの、パーティー加入をしてきたはずなんですけど、はるかに我々の方がレベル帯だけで言えば、
うん、
上行ったので、うん、まあ、そのままの状態で入られても困りますよねってことですよね。
うん。
そっかそっか。
はやぶさの件だったんでね。
ああ、持たしてましたね。
はやぶさの件、解脱としてもちょっとあれかな。見劣りするかな。
うん。まあ、まだ持ってると思います。
そうです。渡したままですね。
っていうか、それ以来だ、つまり、あの、OK 行ってないってことですよね。
ですね。
ということで、その、王家の迷宮。
はい。
真相の迷宮が登場します。
うん。
バージョン、5.3 メインストーリーを進めることでいけるようになります、と。
うん。
いうことです。要は、王家の迷宮の改良版だっていうことですね。
はいはい。
はい。ちょっと詳しくは、ちょっと読んでいただきたいんですが、特徴的には、
あの、持っていくものは一緒です。勇気の奇跡が3つ必要ですということで、
うん、
入るのは一緒ですよね。
毎週溜まっていくやつね。
うん。
はい。で、真相の迷宮、心の層と書いて、真相の迷宮は3種類になっています。断罪の森、開墾の園、愛着の砂漠、3つありますよ。経験値取れるのか、箱が取れるのか、ゴールドがいっぱいもらえるのかっていう。
うん。
まあ、好きなとこ行ってちょうだいってことね。
うん。
これもちろん、前と一緒いうことで、やっぱモンスターを連れていくっていうのが。
うん。モンスター、パーティーの状態を見ているところもありましたけど、確か、うん、一緒です。アンルシア姫と、自分のキャラクターとモンスターを1匹の 3体パーティ
ー。だからまたモンスターの活躍の場が増えるわけですからね。
うんですね。
まあ、今回は、あの、前みたいな時間制限ではない
らしいんで。そうでしたね。はい。
落ち着いてできるというのは嬉しいですね。
ああ、そうですね、う
ん。焦らされるのがすっごい嫌で。
失敗したときになんかもったいない感がすごい出ますからね。
そうそうそう。で、全部の宝箱取ってたら、絶対に間に合わへん場合があったんで、それもなんか嫌やった。なんかもやっとしてたんですけど、
うん、
まあ、今回はゆっくり考えていけるっていうことで、
うん。
うん、まあ、やりやすくなりましたね。
で、花からマップ上になんかの記されてるんですっけ、
ものが。そうですね。
うん。
でだいぶやりやすくなってますね。
そうそう。選んで取っていける感じでしょうね。
うん。
うん、あとは、なんか、もう、スタート地点からいきなりゴール扉前までの旅の扉が、あの、最初からある。もう、だから、うん、もう、こんな箱やったらいらんわっていう状態。
うん。
うん。
ならば、もう、一気にすっ飛ばして、このエリアをクリアしちゃうっていう、スピードクリア的な考え方もできるよ。
うんうんうん、
いうことですね。
うん。
まあ、レベルアップしていくみたいだから、迷宮が。
はい。
最初の方はどんどん飛ばしていった方がいいのか。
うん。
一個ずつ楽しんでいく方がいいのか。
うん。
ね。はい。あと、魔人、なんだっけ、輝き帝王とかも出てきませんよ。あと、裏エリアみたいな、メイクエリアありません。
ああ。たまに塔の音楽に変わって、難しいところに飛んでましたよね。
それがメイクです。
それがメイクの、うん、なんか、おどろおどろしい感じのね。
うん。
あの、報酬も良くなるよ、みたいな。
はいはいはい。
うん。だから今回は時間制限がないっていうことで、あれが入ると、ちょっとややこしいんでしょ。
う
ん。うん、うん、そうですね。
うん。
真相の迷宮では、うつしおの曲箱、極め箱が獲得できます。
うん、
この箱からは、ベルトプラス4、もしくはベルトプラス5が手に入ります。
う
うん。
はい。うん。なるほど。まあ、これが目的でいいんじゃないかなってね。
そうですね。上位版が出るんですね。
うん、そうですね。その、今、天国だけで出てたプラス5が、
はい。
こっちでも出る。まあ、ちょっと、種類が変わりますけどね、効果の種類が。
うん。
でも、こっち側でも5が出るということで、こっちの方が、いいやつが出る可能性が高いですよね。
あ、うん。じゃあ、天国はちょっとって思った場合、こちらで頑張ったらいいのが出る可能性があるわけですよね。
可能性はありますね。
おー、いいですね。
まあ、こちらの方が、奇跡のなんですか、封印ありますよね。
はいはいはい。
封印を閉じていくのはもう今やこちらの方がはるかに簡単じゃないですか。
うん。
だから、幾分絞ることはできるようになるかな。
うん。
うん。
うん。ですね。はい。まあ、ちなみに、まあ、この、あとざっくりこの辺は、あれですけど、中身が出るの、出るものっていうのは、あれですけど。
はい。
お二人聞きたいんですけど、特に兄さん。これ、やります、
はい、ああ、それは、やりますよ。その、やってみて面白いかどうか、楽しいかどうかは別やけど。
うん、その、やっぱり、言うならばソロコンテンツじゃないですか。
はい。
だからソロプレイとしてはやりやすいし、ひょっとしたら、ショートカットなんか使えばサクサク進むこともできるのかもしれないですけどね。
うん、うん。
割り切ってしまえばね。
うん。
だってこの、なんか、経験値とか、
うん。
これ、正直、そこに至っては若干なんか、うまいかな経験値、なんか、俺なんて、だからレベルちょいちょいと稼ぐぐらいだったら、やってみてもいいかなと思うけど、2万5千ぐらいじゃ別にって思っちゃう。
まあ、だからレベルが上がれば増えていくんじゃないですか、これ
は。まあ、そうなんでしょうね、迷宮階層が上がっていけば、それはそうなんですけど。
うん。
もうその分、しっかりそこにいるモンスター倒さないといかんわけですからね。
うん。まあ、ここに書いているレベル23とか書いてあるから、
うん。
まあ、どんどん1からずっと増えていったら最大もしかしたら10万ぐらいはもらえるかもしれないですね。
なるほどね。
まあ、結局最終的には繰り返しやるのはこの曲箱の方やと思いますけど。
いや、僕ベルト全然やってないんで、もうこれは楽しみですわ。
まあ、ソロコンテンツとしてはね。なんか本当に拾ったあのベルト、まず、つけておいたぐらいのものが奇跡のベルトでしたし、
うん。
天国とかで取れるのもですね、やっぱなんか当たり外れがでかいじゃないですか。
はいはいはい。
自分の使ってない武器のばっかり出てたりとか。
うん。
まあ本当に極まれにね、自分専用のみたいなのが出たりしますけど。
うん。
それよりはちょっとなんか、まあ、5個がつくし、まあ、ちょっと やり込みしてもいいのかな。当然ですけど、あれですよね、ツールでいきなりこれいけたりはしませんからね。
さすがにそれはないと思いますよ。
これまでいっぱい取ってきた、宝箱、
はいはい、
銀箱、金箱、いっぱい開けずに置いてあるんで。
ああ、そうなんです。
うん。開けきれたらいいんですよね。で、まあ、これ始まった時に、そこから出てきたベルトは、
うん、
奇跡に変えれるはずなんで、
はいはいはい。
多分僕最初の頃は延々とできると思いますわ、これ。
わ
奇跡減らないと思います。うん。
そうですね。
あれ封印とかはもう全部終わってる感じ？
封印は、まあ、見直さなあかんかもしれんけど、一応は終わってますね。
あ、そうですか。
うん。一回全部消して、もう一回、
これとこれ消
し直すところ、ところまで貯めてます。
うん、そうかそうか。なるほど。なるほどね。うん。まあまあ、なんでしょう。 まあ、繰り返しやれるようなコンテンツであってほしいなっていう思いますね。
はい。
はい。
うん、
はい、これをするには進まんといけんことですからね。
そうですね。
いや、僕、前も、その、通常の、迷宮が出た時にも、全然バージョン2入ってなかったんですよ。
うん。
それこれをやりたいがために頑張って進めたんですよ。
なるほど、なるほど。
一気に。今回ももうこれがやりたいがためにも頑張って進め
ます。3までいかんと
か。そうです、そうです。もうやる気満々ですよ。
はい。次。ちょっと大幅改変一つ目。バトルコマンドを2列表示します。
うん。
これ、ヨミさん喜ぶとこじゃないですか？
これみんな喜ぶでしょ。
うん。
ピチさん喜んでないんですか？
喜んでますけど、アインさんずっと言ってたやつなんで。
う
ん、
そうそうそう、ずっと言ってた
やつ。ああ、喜んでるな、思って見てましたけど、
うん。うん。めちゃめちゃ嬉しいですよ、これは。
うん。
うん。よく提案してくれたと思います、これ。
そうですね。
うん。
で、あれですね、オフラインのドラゴンクエストって、でもこの2列になってますもんね。
戦闘は、戦闘はそうだって言ってたっけ？
いや、なってた記憶あるんですけどね。イレブンでもそうじゃなかったっけ？
戦闘は違った。なんかイメージは、ドラクエ1のフィールドが、ね、あの2列だったっていうだけのイメージしかない。
あら？この必殺技選ぶのもこんな感じだったような記憶があったんです。まあ、すみません、いいですわ。
うん。
まあ、
いや、まあ、うん。
これでチャージ特技とかは、非常にこう見やすくなるっすよね。
うん。
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 ただ、いいのが、まあ、完全にこう全部これに変わるわけじゃなくて、前のも残しつつ、これにもできるわけですよね、確か。
そうみたいです、
ね。そうそうそう。
うん、それは、まあ、いい仕様ですよね。
まだ 3DS の方とか、
うん。
スイッチのライトでやってらっしゃる方とか、
うん。
画面の見方が、まあ、スイッチライトはまだ、あれかな、画面の大きさというか、は横長になってるからなんですけど、やっぱ 3DS 目的でしょうね。うん、
あ、
なんかは、やっぱり、一列でないと見づらいかもしれないな、あるので、切り替え式にしましたよ。ね、
ああ、なるほど、なるほど。
うん、これ、ちょっと表紙、俺、逆に疑問なんですけど、
うん、
占い師のタロットって、この横に出んの？
ん？そうですね。
でしょ？ならもう、今、この、画面で言うと、プレイヤーのアマビエさんっていう、上で、魚子さんがいますけど、
うん、
ギリッギリまでこれタロットカードいくんちゃうんですか。
ああ、ほんまですね。
あ、ん？これは、ん？
ええ。
一回目の拡張をするとこうなるだけ？
ん？
つまりほら、最初って戦う呪文特技ってなってるじゃないですか。
はいはいはい。
その特技とか呪文を開くと2列になるだけ。
そうですね。
あ、でしょうね。
だからタロットは関係ないよね。
そっか。
うん、薄くなってこう後ろに見えますけど、多分。
そういうことですね。
ですよね。多分そうなんだ、ね、うん、
タロットは最初の、一番最初の。
戦う呪文とかのコマンド、1段階目のコマンドの時に出るってことですよね。
そうですね。
うん、
うん。うん。では大丈夫ですね。
うん、うん。
うん。
そうか、そうか。まあ、いずれにしろこれは、すごく、わかりやすくなるかな。
うん、うん、
うん。
うん。はい。次。また大幅、アップデート。二つ目。
はい。
チャットに新機能、スタンプを追加しました。
うん。
うん、
これはね、はい、ずいぶん変わりますよね。雰囲気が。
まあ、良くも悪くも、スマホ関係からの、あれ持ってきましたよね。
うん。
そう、スタンプっていうより、昔ドコモでやってたんだっけ？なんかありましたよね。 画像そのまま。
はいはいはいはい。
送れるやつ。うん、
はい。
なるほど。
何やったっけ、何とかいうやつね、うん。あれのイメージですね。まあまあ、でも賑やかになっていいんじゃないですか。
うん。めっちゃ楽ですからね、これ。本
当。
楽？ああ、送るときにね。
うん。
いやいや、それは定型文出すのと一緒です。
変わんない。
あ、そう。
定型から選ぶんでしょ、これは。
うん。
よく使うセリフから。
まあ、ああ、選び方一緒か。
そうそうそう。
うん。まあ、だから今までやったら、
うん、
こんにちはとか、ありがとうが1行で済んでたのが、
うん、
これからこの多分デフォで2行になっていくと思うんですよね、みんな。
うん。
あ、
この回転がえらい速くなると思うんですよ。
こうやって、そうですね、見切れになってきますね。
ああ、でも自分の顔、は2行やから、一緒か、流れるスピードは。
ドラマで。ああ、まあそうですね。
うん。表示できる人数は一緒やから変わらないですね。
うん。
うん、まあでも多分白茶でも表示されてるんで、
うん。
メギとか相当賑やかになるでしょうね。
ああ、でしょうね。
うん。まあ多分メギとかやったら表示されないでしょうけどね。うん。
バージョン 5.3 アップデートから使えるスタンプはスタンダードパックの27種類です。
うん、
まず、かなり、はい、あの汎用性の高いものばかり、
はいはいはい。
感情を伝えるみたいなやつばっかりですね。うん、はい、
うん。
で、スタンプのパックは、5.3 ありがとうプレゼントにて配布のほか、今後 DQ10 ショップ販売などでも追加予定ですということで、有料スタンプが出ますよ、うん、
まあ出るでしょうね。
うん。で、これはね、うん、とても逆に言うといいですね。
うん。
うん。まあ LINE スタンプ方式ですね、これね。
買った人のつこっとるのは見えるわけですよね。それ見たら、なんか、わやっぱ可愛らしいな
と欲
しくなります
ね。そうそうそう。うわ、そうやって使うねや、つってね。
うん、うん。まあ、LINE みたいにその場で指定して変えたりしたらいいな。
やりそうですね。
うん、
あ、LINE とか上手だなと思うのって人から送られるじゃないですか。それをこうポチッとするとさ、これ、どれ、あの、リンク飛んで、ここから買いますってところに飛べるんですよね。
うん、そうそうそう。
そうそう。あれ、ようできてますよね。
うん。うん、まあまあ、どんどん追加してほしいし、
うん、
まあ僕は買うことはないとは思いますけど。
可愛らしいの、兄さんから来たらちょっと笑いますけどね。
ああ、そうですか。多分この最初のパックぐらいは使うやろうけど。
はいはい。
うん、過去のプロ、過去のディレクターの例えば藤沢さんやったら、うん、
ええ、
藤沢さんの顔を出して、ふーむそうですなとか入れてほしいですね。
なるほど。
あのリッキーで、不具合じゃねえよとかね。入れてほしいですね。
ディレクターズパック。
でも出たら欲しくなるでしょ、うん、
それがあったら、ふーむそうですなはちょっと使いたいですね。
もともとお二人、LINE スタンプとか結構買っちゃう方です。
ああ、二つ三つですね。
うん、めったに買わないですね。
ああ、やっぱ僕も2、3個ですね。
ゼルダとワンダフルワンオーは買いましたけど。
ああ
、うん。
うん、ドラクエ10は買いましたけど。う
ん、あと、コサツネさんのパンダを買いました。使ってないよね。使い道がわからないけど買いました。
そうそうそう。一覧からね、何書いてるかわかんないですよね、文字が。小さすぎ
る。ユンユンさんのとかね。
うん、
はい、
ここでもスクエニのコラボキャラのなんか特性なやつが出たりしたら面白いかもしれないですね。
それはいらないですね。あの、グラクエだけでやってほしい。ドラクエだけでやってほしい。
はい。
はい、
まあ、そうですね。ダイダイとか、あのソーラとか、
うん、
やったらいいんじゃないですか。
そうですね。
まあ、歴代のシリーズとかです ね。
うん。
うんうん、逆に、それこそね、どうですかね。V ジャンプ編集部なんで、ソーラースタンプは、17巻のおまけとかですけどね。
なるほど。
いいですね。うん。
もうそうですね、弾なくなってたんで、もうこれに来るかもしれないですね。
ですね。ぜひ欲しいですね。
これでもね、その、プレゼントで登録したキャラしか使えないんで、
うん、
サブキャラが使えない可能性ありますよね。
ああ、そうか。
あ、サブキャラ受け取れるようになったんでしたっけ？
なんかそんなこと言ってませんでした？
あ、どっかで見た、言ってましたね。
うん。
まあ、いずれどこも、プレゼントの、あれでしょ、プレゼントチケットとかも使えるかもしれないし。
うん、どこまでかはちょっと把握はしてないですけども、それも受け取れるのは、なんか言うてましたよね、
う
ん。
そうですね。ガタラの交換屋でできる言ってましたね。
うん。
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 はい。
うんうん
うん、いいですね。
はい。
はい。
はい、新機能、コンテンツガイドを追加しました。これね、何のどんなコンテンツの遊び方だかみたいな、まあちょっと例によると、バンマの塔っていうのが出てて、こういうスコアアタックバトルですよ。で、こういう報酬もらえますよ。参加条件こうですよって出てるんですよね。これはね、うん、便利でいいと思うんですよ。
うん。
あ、ね、ピーさんも自分ができそうなのどれかなみたいな感じで、やるんですけど、一番重要なのは、ね、一番下の段ですよね。
うん。
コンテンツの場所に移動するっていう使い方。
もう、最高ですね。
うん。
ルーラーじゃないですか、これ。
まあ、ルーラーですね。
しかも、ピンポイントルーラーじゃないですか。
うん。
ルーラーストーン登録をガンガン消せるじゃないですか。
うん。まあ、まあ、言っても、このコンテンツの場所なんで、
うん。
そのルーラーポイントがコンテンツじゃないところなんかは
ああ うん
あった方がいいでしょうし、だからうんもうバンマみたいなね、バンマとか、まあ、ピラミッド行く人もおらんやろうけど、ピラミッドとかはこっから飛べるようになるってことでしょ。
まあただね、この結局のところ、じゃあここのバンマ向けのあのファラザードの石を消したとするじゃないですか。あ、まあ、あれ、アビスジュエルとか関係ないの。
あれはアビスジュエル。
うん。うん、例えば、そういうコンテンツのところを消しちゃうじゃないですか。
うん。
でも、この一旦コンテンツガイドから開きに行くっていうのも覚えておかないとダメなわけですからね。
そうですね。これがどれぐらい項目いっぱいあるかによって、選ぶのがめんどくさい
可能性はあります
。
うん。
なんか、今日このコンテンツだけやりたいっていう部分にしたときには、なんか、すごいやりやすそうに感じますね。
そうそう、そうですよ。
うん。
そういうことね。
例えば、
うんうん、
そのピチさんみたいなその邪神に行かへん人に、うん、ちょっと邪神行ってみようよ言った時に、どうやって行くのっていう
そうなんですよ、
のがなくなると思うんですよね。
そうです、
うん、そういう人意外とおると思うんで、はい、行き慣れてなかったらどういう道順で行っていいかわからないとかね、
うん、だからもういいよっていう話なんですね。またでいいっすわみたいな感じになります。
そこまで一旦飛竜で飛んでとかね、一回は行ってもらえると困るとかになっちゃうわけなんです。
まあまあ、一回はいかんです、
ね。いかんず、いかんですからね。
うん。
はい、
はい、
はい。はい。新要素、大魔王の大筆化を追加しました。達成すると報酬が獲得できる依頼を受けることができます。
うんうん。
はい。依頼を達成して報告すると、経験値、または特訓スタンプ、とアイテムの報酬を獲得できますということで、エピソード依頼帳っていうのを開いてるのがあるんですけど、
うん、
しょうもない経験値から結構もらえるものまであるんですよね。
うん、
この中で好きなものやってよってですね。
そうですね、
うん、
まあ、性格によっては全部やらな気が済まない人もいるし、
毎週週からとかですね。
うん、
まあ、こういうの好きな人は好きですよ。
そうですね、インする目的の一つになるから、
う
ん、
はい、
うん、僕も好きですよ、こういうのは。
うん、討伐、ああ、ゴーラー跡地討伐ですね。あそこそもそも結構、うん、経験値もうまいですからね。
うん。
うん、
若干その、何ですか、いただけるアイテムがしょぼいかなって気がしますけど。
ああ、まあそうですね。もうコアにやってる人らはいらないかもしれんけど、まあ、玉手箱とかは。
そうですね。
うん、いいかもしれないですね。うん、
まあ、新規の方はこんな感じかな。
うん。
はい。あとは回収点等々、いきます。
はい。
はい、レベルキャップ116。
うん。
はい。まあ、まあ、これ、新職業なんて話もあったんですけど、うん、結局追加されないというか、まあ、追加の場合って結構早めに出てくるので、ジャンプ情報とかで出てくるので、うん、まあ、ないなとは気づいてましたけど。
うん。
つうことは次、
うん、まあ、でしょうね。
でもほら、まあ、バージョン2なんかはちょっと、すぐに遊び場増やさないとつって、いっぱい職業追加しましたけど、うん、その後ってこう、二色ぐらいですね、マイバージョン。
うん、
ということは何、ね、バージョン5は、バージョン5ってデスマスターが入ったから、あと一回は次で終わりと。
そうですね。
あ、そうね。
うん。
まあまあまあまあ。というわけで、まあ、レベルキャップ上がります。つまり、バージョン 5.4 はレベルキャップ上がりがないってことですね。
ああ、そうっす。あるんじゃないですか、前。
いや、職業追加の時はないって言ってるんです
よ。あ、そうですか。
うん、うん。職業追加時は、まあ、レベルキャップ、レベルキャップ外しはないは
ず。4がなくて、120まで行くっていう話やったから。
あ、計算合わなくなるのか。
うん。5、6までってことです。5.6 まで。
そうか。もしくは次でももう一回上がるのかもしれない。どっちか
ですね。そうですね。
うん、そうか、そうか。
はい。これ受ける場所が地底湖の洞窟なんですね。そこまで行かなあかんっていう。
受けに行って、クリアの報告するのにもう一回かなって。
そうそうそう。レーナムの方から行くやつですよね。
あ、
祈りの宿から。
遠いなぁ。
ちょっとめんどくさいなと思いますけど。うん。で、なんか、天正学士っていうのが今度現れるんですね。
うん、
だこの間は、ダーマの近くやったじゃないですか。
うん、
これまで何回か、うん。これからしばらくは、この天正学士から受けることになるんでしょうね。
うんうん、
うん、六星人の一人っていうことなんで、
うん、
うん、これディレクターコメントに六星人、今までの六星人覚えてますか言って書いてくれてますけど、
うんうん、
精神武王、聖戦、当選聖母、
うん、
魔剣、魔風剣鬼、
うん、
全然覚えてないですけどね。当選セーブは覚えてますけど。
最近来ましたね。
うん、で、今、番外編でドアラジコがやってる成功教習。
うん。
うん。これに関しては、次回のドアラジコの番外編で明らかになりますんで。
なるほど。
忘れてる人はそこで思い出せると思います、
ね。なるほど。タイムリーですね。
でかいやつなんです。でかいやつ。
うん。僕、完璧に忘れてましたね。びっくりしました。
ドアラジ
ー。次、うん。はい、防具。新防具です。108。これどうしようかな。ピチさん一個ずつ読んでて。
はい。
はい。
新たな防具、装備レベル108を追加しました。ミラーアーマーセット、戦士、パラディン、魔法戦士用。
はい。
もうすぐ下行っちゃっていいですか？
はい、どんどん行きましょう。
光のローブセット、僧侶、魔法使い、賢者、占い師、天地雷鳴師、デスマスター用。
うん。
その次が、海藻の道義セット。
うん。
武道家、バトルマスター、魔物使い、踊り子用。
うん。
続きまして、ドラゴンベストセット、
うん、
盗賊魔法戦士道具使い用、うん、最後になりまして風のマントセット、旅芸人レンジャースーパースター踊り子遊び人用。
はい
はい、
効果等はまあバージョンアップ待ってからってことですね。
うん、
はい、
うん、
どうすか、 なんか懐かしのセットみたいなことを言ってましたけど。
うん。
まあ、鎧のミラーマセットはなんか、ブロンズセイントみたいですけどね。
テカリが低いのは、
うん。
つやめき買ってねえってことですよね。ご分よ。
なるほど。その、カイソの道着セットは、うん、なんか、もう何回か見てる気がしますよね。
ですよね。
うん。真新しさがないけど。
まあ、なんか、純粋になんか、ドラクエ3の舞踏家っぽいだけですよ。
まあ、そんな感じですね。
うん。
うん、
ですね。
うん。
下あのさ、下、あの、バトルマスターとかですか、なんていうやつでしたっけ、あの、竜の、あの、中国拳法着みたいなのがあったじゃないです
か。ありましたね、ありましたね。
ああ、光流。
光流。あれみたいにもうロングスカートでいいのにね、舞踏家。
ああ、そうですね。
うん。
まあまあ、やっぱこれはドラクエ3の舞踏家、を意識してるんかなって感じです、
うん、今言ったんですけど、じゃあこれ多分腰から下、これ多分一体でしょうね、一体道着じゃないですかね。
あ、上下、
うん、
でしょうね。
つまんね、下変えたのかなと思ったんですけどね。とはいえ別に交流の下に変えられるわけじゃないですからね。
そうですね、
うん、
うん、まあ、このまま着る人は少なそうな気がしますね。まあこれをかっこいいと思ってる人には申し訳ないですけど。
まあ、色替えすると、あの、面白いかもしれないですね、これね。このグリーンが変えられればね、うん、まあ変えられるでしょう。
うん、
はい、ドラゴンベスト。ドラゴンベストはそれこそ色替えすると面白そうですね、これ。全然雰囲気違うな。
まあ、これも、だから、セントセイヤの死竜の頭みたいなのつけてくれたら、また、ドラゴン被ってる感じで面白いかもしれない。
そうなん
です
よ。
なんでセントセイヤ推しなんです
か。なんかわからんけど、そう思ったけど、ドラゴンっぽさがちょっとね、なんか、足の
指だけでしょ。俺も今同じこと今思います。
うん、そうか、あの、光のローブセットなんて、これ、沙織さんみたいですよね。
沙織さんはもっと、上から下まで、
ちょっと長いスカートがそう見えちゃ
った。なんでセイントセイヤ、
まあ、光のローブはちょっと可愛いと思いますけど
ね。そうですね。
うん。
色で調整したのが柔らかっぽいです
し。うん。
はい。見どころは風のマントですよ。
はいはい。
何これ、一式セットでやってきたみたいな感じですね。
うん。まあこれ、2やった人にはわかる。
うん。
うん、特別な効果がありそうな
って。ああ、そうです。なんかギミックがあるっておっしゃってましたね。
ね、風のマントのあれは通常時限定です。うん、バトル時は効果ないのでご注意。つまり、ふわふわ綿飴ではないってことですよね。
いや、だからそれじゃないですか。バトル時には効果がない
けど、うん、ふわふわって、あの、通常時だけ、ふわーって動けるだけ。
要は傘みたいな。
はいはい。
感じになるってことだと思うんですけど、
うん、
出なかったらこの書き方はしないんじゃないかなと。
まあこれだけになんだ、浮遊効果がついたら、いやもう風のマント以外ダメだってなっちゃうもんね、バトルコンテンツね。
まあそうですね。うん、
はい。
うん。
まあドレアに向けられるようなものもいろいろあるんじゃないかな、これはね。
はいはい
はい。
うん、まあガッチャマンとかできそうですよね。
うん、このとんがり方ですね。
うん。
なるほど、ガッチャマンっぽいあれもありましたよね。あの頭ありましたもんね。
ああ、ありましたね。
ずいぶん前の装備ですけど。
うん。
絶対やるよな、ガッチャマン。はい。はい。いうわけで白箱調整を行います。はい。それから。あ、次、大幅変更。160以降の武器スキルセットを職業ごとに個別化しました。 まあ、これそんなに詳しくないか、うん、別に。
これは要は、専用のあれだったじゃないですか、その、うん、旅芸人のブーメランとか、
うんうん
うん、舞踏家の槍とか、
はい、
うん、あんなんだけがちょっと異色やったんで、全部それに合わせますってことじゃないですか。
うんうん、
完全に職業ごとに、うん、振り分けられるということですかね、
うん。そうですね。職業を選んでからスキルを選んで指定するって感じになると思うんで、
うん、
分かりやすくしたっていうだけでしょ。で、しかもこれからほぼ全ての、その、職業特有のスキルに変えていきますっていうことの
表れだと思います。それの、うん、準備も含めて。
ああ、そうですね。
うん、
もう入って分かりにくいしね。
うん、
今、例えば、片手剣のスキルってことで、戦士とバトルマスターで出るけど、それぞれのスキルでは、その使うものは違うでしょってことでしょ。
うん。
ああ、これ便利って、これ言ってはりましたけど、あんまり違わないと思いますけどね。片手剣やったら大体同じになるんじゃないですか。
いや、でも変えとる人もおるんじゃないですか。でもそういうためじゃないですかね。
例えばこれほら、アルテマソードの190に1入れて、200にはプラス 5% のダメージ上げを入れてるじゃないですか。でも、バトルマスターは会心率の方が高い方がいいからっつって、会心系のものを、はやぶさ切りとか、不死鳥天部のチャージ早くしたいがために3を入れるとかってことをカスタマイズしてるわけでしょ。
うん。
うん、でも片手剣使うときは会心とかになりそうな気がしますけどね。戦士だろうが。
分けたい人にとっても抜群じゃないですか。
まあ、分けたい人にはね、抜群だと思いますけど、ね、
逆に今までこれができんかったから、めんどくさいなと思って、そのまま一本に統一しましたけども、うん、
そうですね。いちいち買いに来てた、これ。
いや、
そんな人おるかな。
これでセットしたら終わりってなってましたよね。
たぶん。
はい。まあ、イコール、これなんだっけ、はい、雇用状態。サポート仲間を一回、当日までリセットしますよ、ってことです。
うん。
うん。借りてる人が解除されるだけで、
うん、
酒場に預けてる状態は解除されないってことですね。うん、
です、
う
ん。はい。
はい、
次、一部武器スキルライン調整です。戦士の斧ちょっと強くなります。
はい、
うん、
デバフですね、これは。
うん、
生き返りましたか。
居場所はできるんじゃないですか、これで。
おだね、斧って強いですよ。
うん、多分最大火力は多分もう両手剣に譲りますってことでしょ、これで。
うん、
火力に関してはそっちに譲るから、戦士は弱体化を、うん、そういう居場所を用意したってことだと思いますけどね。
うん。
うん、
なるほど、なるほど。
なるほどね。深夜爆弾機の攻撃時 5% で、余ダメージ低下は、刃砕きの、新刃の余ダメージ低下と同じ効果ですので、更新ができるようになります。
うん、これややこしいですよね。余ダメージって言ったらなんかこっちのダメージが減りそうな気がしますよね。向こうの余ダメージやからこっちから見たら非ダメージですもんね。
もう文字数の限界があって余ダメ低下って感じですよね。
うん、まあ、わかりますけど、うん、向こうから見てのよだめっていうことなんで。
うん、与える。まあ、そうかな。はい。
うん。
魔物使いは無知。
うん。
うん。無知、射程が伸びたりとかね、いうこと。行動感覚も短くなるということなんですけど、うん、ちょっと一つだけ言いたいんですけど、
うん、
はい。安西さんがですね、
うん、
無知使ってる人見たことあるって言ったんですよ。
言ってましたね。
あれはいかんよな。
思いました。あれはケンタロウさんの顔が浮かびました。
そうでしょ、そうでしょ、うん、いやいや、うん、だからそのね、 全てが全て強い武器使うのが、良しとするもんじゃない、美徳じゃないんですよ。
うん、
まあ、そこまで、ここまで無知が、強化されてない。
うん。
あ、じゃあ全体的にされてるんですよ。
ね、うん、
だって、おかしいですもん、新しい無知の攻撃力のアップの仕加減が。
うん、
それも明らかにもう無知にテコ入れを図ってるっていうのは分かってるんですけど、
うん、
あれを言っちゃいかんと思う、俺は。うん、
うん、まあまあ、だから、運営側からしたら、パーセントで見るから。
もうマイノリティがいいんじゃないって言ってんすよ。
まあでも何が強化って、射程が伸びるっていうことですもんね。
そうですね。
うん。それでほんまにいいのかっていう気はしますけど。
うん。
ちなみに150ポイントの無知スキル、装備時、毒技ダメージ150で。
うん。
いや、特に、今回はね、この魔物使いの無知だけじゃないですか。
はい。
魔物使いは特にもう爪か両手剣の二択ですわ。
うん。
もう今までだ。なんだったら俺がね、うん、持ち帰るのは、無知か斧なんですよ。
はい、
誰も持たない方二つなんですよ。
うん。
うん。だからどれくらいこう、魔物使いで復権できるか。
もう無知の強化は前から思ってたんですけど、
うん、
盾も足し上げたらいいんじゃないのと思うんですよね。
ああ。
無知って両手で振らないじゃないですか。
まあ、そうっすね。
うん。盾持ちでしかも、無知も持てるってなった方が、
両手で持つ意味がわかんないですよね、うん。
そうそうそう。
そうですね。で、魔法使いにも使えて、魔力上げるようになったらすごくかっこよくなるんですけどね。
ああ、まあまあそうですね。それはあり得ますけどね。
で、さっき言ったように盾も持てたら、うん、守備力も上がるじゃないですか。
うん。
うん。
そうそう。
面白い魔法使いができそうな気がするんですけどね。
まあ、あとはこのベルトの効果、うん、無知装備時なんとかかんとか低下とかっていうやつがつくと、無知はそもそもデバフが入りやすいやつなんで、
うん。
だいぶ変わるかもしれないですね。
うん、
はいはいはい。あとこの150、特技150プラスっていうのは、総流打ちとか、極流打ちの、連打できるやつ。
多段のやつ。
それぞれに、うん、多段はそれぞれに効果乗るっていうことなんで、はいはい、
単純に、まあ、すごいですね。
上がると思います、
ね。500ぐらい上がるってことですね。
うん。ただ、上がったとして、両手剣より強くなるのかっていうところでしょうけどね。うん、だったら違う効果はつけた方がいいと思いますよね。うん、盾持てるとか、
うん。
うん。
盾持ちはちょっと考えもしなかったけど、確かにいいアイディアですね。
うん。
いいよ、片手でペチペチやりますよね。
そうそうそう。う
ん、それでいいじゃんね。
うん。
運営さん聞いてるでしょうかね、これね。はい。次、僧侶のコン。うん、うん。戦う僧侶ですよ。
ああ、いいですね。
うん、俺も悪くないなと思います。
うん。
最近思ってるんですけど、試練行くじゃないですか。
うん。
バージョン5が始まった直後ぐらいに、キノコ同士って追加されたでしょ。
はい。
やたら強いでしょ。
強いですね。
で、基本、今んところの戦略なんですけど、スーパースターで行くんですよ。
うん。
で、魔法カンターをかけ続けるんですね。
はいはいはい。
で、この間僧侶で行った時に、魔法カンターはいいんですけど、最後、なんかスティックで持ってるの、バカみたいなんですよね。最後はもうとりあえず、回復も足りるから、
うん、
攻撃に行きたいのに、スティックじゃってなるじゃないですか。
うん。
で、まあ、で、コンがこれぐらい強くなってると、ちょっと違うかなと思います。
うん。
やっぱも文句的な感じの戦い方ですね、
うん、
これでも強くなってるといっても薙ぎ払いとかダンクなんで、
うん、
その氷結乱撃が強くなってるとは書いてないんじゃないですか、
うん、確かに単発だったら氷結乱撃強くなると意味ないですよね、
うん、でこれ強くなったとしても僧侶なんで多分知れてるとは思いますんで、
うん
うん、だからあの防衛軍とかでね、あのうわ僧侶来たって思われないようにするために、あ
それはね、
うん、僧侶にも一応、うん、攻撃を差し上げる、うん、チャンスを作るっていうことじゃないですか。
だからこのガード時ガードする率は確かにあの結構その両手武器の中では高いんですよね、コンテ、
うん、はい、
だからその中でガード時 50% で早読みの杖によりと、うんとスキル常時スキルの呪文発動速度アップがつくことによって、
うん、
スティックに近い呪文速度を維持することができます。これでかいですよね、コン持ってても大丈夫よってことですね、
うん、うん、まあ、回復も大丈夫よっていうことだと思うんですよね、
うん
うん
うん、
そうね、
うんうん、だからその防衛軍みたいな実績埋めでどうしても僧侶で行きたいときに、うん、僧侶来たでって思われないようにするためのじゃないですか。
うん、
うん、
そうですね、
うん、
そだから今僧侶に取って代わるような職業も結構多いので、
はい、
僧侶でないとと言わは言わないけど僧侶の居場所を作るという意味のちょっとあのスティック以外の生きる道を考えるのは、
うん、そういうことでしょうね、うん、僧侶でないとダメっていうところでは根持ってる場合じゃないと思うし、
うん、
っていう感じに思いましたね。
あ
やっぱ回復もできて攻撃もできたやつも もう例えばレンジャーだの旅芸人とかの方が良かったり、なんだったらデスマスターでもいいかなって、
ね、でそうそうそう、デスマスターが結構有力なんでね、
うん、
うん、まあまあだから使い道を増やしましたよっていうことで、
うん、
僧侶の席が増えましたっていうところまではいかないなとは思いました。
ただまあ紺をね、紺とか槍が槍なんかも強いって言われるじゃないですか、会心狙えるとかあるじゃないですか、
うん、
だからあの僧侶のその手持ち武器がもうスティック一択でなくなっただけで結構いいですね、私は。
なあ、そうですね。
うん。
うん。
まあ、だからつって魔法使いに杖から杖を外せとは言わないですけどね。
まあでも僧侶から、僧侶じゃない、賢者から杖を外しましたんで。
そう、まあ、魔法使いだって何あります？だって、探検ってことはいかないんでしょ？
無知。まあ、フィッシャーに言ったら無知。
無知、無知ですよ。これから無知来るんですよ。
無知の魔法使いか？
魔法使いじゃなくて無知のイメージありますよね。
ないよ。
ないよ。
ないですか。
はい。200特技調整入ります。ざーっと。ちょっと使いづらかったって言われてますね。
あ、こっちね。はい。
ほとんどが特技発動までの時間短縮。
はい。
ですね。
うん。
そりゃそうですよ。すげえ長いんだもん、これ。
ああ、そうか、そうですよね。
うん。
そうね。
ほんまだ、ほとんど時間短縮ですね。
う
ん、
超サミダレ好きとかもうガンガン使いたい。そうもいかないもんね。
うん。
アルテマソードなんてダメージダウンなんですね。
うん、まあ、基本全部ほぼダメージ
ダウン。そうです。ダメージダウンになってるっていうのは意味があって、代わりに特技発動までチャージ時間短縮とかいうのを、
うん、
短縮してるので、同じ時間帯でバトルするのならば、
うん、
1回しか繰り出せないのと2回打ててダメージダウンだったのとどっちが結果的にこっちの方が強くなる
ん
です、うん、っていう調整らしいです。 戦闘、うん、戦闘の爽快感を上げるみたいな
ですかね。ああ、それいいですね。
うん。
はい、で、特技小生が遊び人、いろいろ成功率延長と、効果時間延長、成功率上昇、みたいのが多いですね。
うん。
絶妙どころが微妙だったんでしょうね、結局。
いや、遊び人は強いと思うんですよ、これまでもね。うん、かなり使い勝手はいいんですけど、いいっていうか、唯一あの爆弾を置くっていうのがダメなんですよ。うん、ここで行動が止まるっていうのがね。それがなくならん限りは、これをどんだけ強くしても使いづらいのは変わらぬじゃないかなと。うん、一回攻撃するごとに、膠着時間ができてしまうんで、遊び人っていうのは。
うんうんうんうん、
避けれなくなるんですね、敵の動きに合わせて。そこをオフにできなかったら、多分、
まあ、でもオフにできないでしょうね。遊び人の特性が減っちゃうっすよね。
ただの強いキャラになっちゃいますね。
ただやっぱり使いづらくて、例えば、ヤマタノオロチ、試練でヤマタノオロチとか行くじゃないですか。
うん。
あれ、オロチを寝かして、
うん。
先に鬼コンズを倒すっていうやり方じゃないですか。
はい。
あれ、爆弾置かれるとアウトなんですよね、もう。
そうですね。うん。
ああいうランダム性が出てしまうところが、ちょっと遊びに使いづらいなとかってなっちゃうんで。
うん。だから、結局は、これ実装された時から言ってますけど、縛りプレイ目的なんですよね。使いづらさを楽しんでくださいっていうことにしかならないと思うんですよね。
うん。
うん、
そうですね。
うん。
だからこそ遊び人ですもんね。
まあまあそうですね。
うん。
うん、前何でしたっけ ?8 人遊び人でドラムとか言ってましたね。
ああ、はいはい、言ってましたね。
あの時厳しかったですからね。いや、強いのは分かった。けどランダムすぎるよねって感じ。
そうそうそう。
マジになっちゃダメだぜ、みたいな。
運がすごい左右する、
うん
うん、だから百列なめとかがその強化されたことで相当、うん、強化はされてると思うんですよ、いろいろ、
うんうん、
ただやっぱりもう、うん、縛りプレイでしかないですよね、うん、これをエンドコンテンツに出せるかどうかっていうのは
そのさっきの、ね、席があるかどうかさ、あるというし、もう言えるし、ないでしょうとも言えるし、みた
いな。そうですね。
まあ、そういう、遊びのやり方ということで。
うん。
はい。コロシアムにも、この特技いろいろ変わります。ですね。はい。デスマスターに新たな特技を追加しました。
はい。
釜に新たな特技も追加しましたっていうことで、160から200までのスキル枠にセットできます、うん、霊感の新特技は資料覚醒術です、
うん、
これさあ1段階処理してデスパワー解放と重なるってこと？
これも僕よう分からなかったですね。さらに強いってことかな。
ですよね。うん。さらに強くなるんだ。まあ、それでしょうけど、だとしたらどれぐらい強いのって話だと。
ちょっとわかんないですね。
うん、ちょっとこう実装見てみたいです ね。
うん。
釜の新特技は、根絶やしの銃撃。前方範囲に大ダメージ。うんエフェクトがかっこいいですね。
うん。
これ何ですか？下から切り上げる感じ？
そんな感じしますね。
エフェクトがね。
うん。釜の特性上、内側に刃がついてるんで、こうやって切り上げたら真っ二つにならなきませんよね。ねえ、その、歯のついてない分で、ねえ、撫でてもしゃあないからね。
そうですね。
うん。
前方範囲内でだったら横にしてほしいんですよね。
横？
横だと。
前方の範囲。
いや、前方だから一直線だったら。一直線なんですよ。
まあ、まっすぐです。はいはい。
ごめん、あの、槍の、なんでしたっけ、槍の得意とか。
はいはいはい。
あと、例えば、ベギーラゴン。ベギラマ、ベギラゴン。
ベギラマ。はいはいはい。
あ、一直線じゃないですか。うん、扇型じゃないでしょ。
そうですね、前方ですね。すみません、すみません。横に見てましたわ。
ちょっと何してか分かんないですね。
はい、あ、これ地味にですね。デスパワー使用、解放使用時、資料を選択せずに発動するようになりました。確かにね、今出てんのそいつしかいねえよって言ってるん
ですよ。そうですね。うん、
前編ここまでです。インダイレクト後編もお楽しみください。